Bonjour à tous! Bienvenue à la café! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、エンサンブル・フランセ・プレゼンツ、アラ・カフェットにようこそ。カフェタリアで雑談をしているような、ゆるく楽しい番組です。メインパーソナリティのやすこです。今日も楽しくお話をさせていただきます。さて、本日は前回に続きまして、アンサンブルメイトの香里さんにお越しいただきました。前回本当楽しかったですね。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
じゃあ、香里さんもこの間からもう大いに盛り上がってしまいましたけれども、ちょっと、はい、香里さん、コンビニにのね、経営していらっしゃるということなんですけれども、結構日本のコンビニとかでフランスのものとかっていうのはこう購入売ってたりするんですか？このリオレじゃなくて
そうですね、そんなにたくさん扱えないんですけれども、やっぱりミネラルウォーターっていうのはありますね、
やっぱりエビアンですか、はい、
エビアン、ボルビック、コントレックス、
コントレックスまで、
はい、まあちょっと今は取り扱いは選択肢になってるんですけれども、やっぱりダイエットに効果があるっていうことで一時期ブームになりましたね。
なんか一時期めっちゃ高いっていう話を聞いたことがありますけど。
そうなんですよ。 500ml で189円、今消費税が上がったのでもうちょっとしてるかと思うんですけども、
高いですね
高いです。だボルビックでも安くなって500ml で今100円になったのかな。ちょっと前までもう少ししましたもんね。
なんか日本だとなんか500ミリペットが100円前後みたいな、はい、こうそういう価格設定があるんですけど、はい、なんかフランスだと500ミリペットは不経済なのでみんな 1.5 リットル持ってるんですよ
そうですよね。
最近なんか1リットルっていうちょっと中途半端なサイズがちょっとブームというか、
はいはいはい、
まあ何ていうんですか、500ミリって結構あっという間に飲んじゃうので、まあ、不経済だけど 1.5 リットルほどでかくなくて1リットルみたいな、そういうなんか愛の子みたいなのがあって、それはたまにありますけど、でも2リットルとかなんかめっちゃでっかいのが売ってるんですよ。3リットル、5リットル、
はいはい、見たことあります。なんか絶対日本では売ってない形です
やっぱないですか
ないです。
いやだって
ないです、
日本とかって大きいこう、なんかこんなボトル乗ってなんか頼むって家に持ってきてもらうみたいな感じ
じゃないですか。そうなんですよ。サーバーが無料になるんですよ、でお水を取っていただいたらサーバーは無料になるから、そのサーバーすごく便利ですね、お湯とお水が出るんですよ。
お湯も出るんですか？
お湯出ます。
へえ、賢い
賢いです。うちにもあります。
あるんですかじゃあそれでカップ麺とかできちゃうんですか？
はい、カップ麺はちょっと弱いかもしれない。85度設定なのでカップ麺は3分じゃなければ4分だったら食べれるんじゃないですか
若干伸びてるかなみたいな
そうでも本当に便利です。でお水も冷たいのが出るんです。
あ、なるほど、
うん、で冬は結構冷たくなってしまうので逆に常温ぐらいの水になって、うんうんうん、夏はちゃんと冷たい水が出るんです。
賢い。
無償です。
すごいなんかこっちはね大型スーパーの入り口かなんかにたまになんかお水を出してるところがあって、
はい、
まあ、それはまあなんかこう室温と冷たいの、うん、でお湯は出ないです、うん、カップ麺食べられないです
確か日本もなんかこのボトルを買えばスーパーでお水がイオン水を無料で飲め、持っていけれる、お家に持っていけれるっていうのはありますね。
なんか日本ってお得なのがあっていっぱい、あんまりこうただなもんないですから
あ、ティッシュとかね。
まあ、それもねカルチャーショックですね。じゃあもうポケットティッシュ買うもんですからね
そうですよね。日本って本当に街を歩けば、ティッシュがもらえる国、ね、はい便利ですよ。
だって日本で私ポケットティッシュって買ったことないですもん
そうですよね。でも私結構フランスのティッシュ好きなんです。
硬いんですよね。あんまり破れない。
硬いです。破れないし両面使えますよね。そう
そう。てかあの日本のティッシュって柔らかいのでなんかすごく勢い余ったらこう破れちゃうぐらいの感じで、でフランスのは硬いんですけどフランス人は何回も使うんですよ。
使いますよね。あとなんでしょう、日本のティッシュはこのフランスもあるのかどうかわかんないけどウエット感があったりとか、
うん、びっくりしました。よりなんかそういう
カシミヤと書いてより一層柔らかいものとか、
うん、柔らかいのもあるはあるんですけど日本ほど優れてはないですね。私なんか実家に帰った時に、はい、なんかそのちょっと湿っちゃないんですけどなんていうんですかちょっとふわっとしてて鼻が痛くならないみたいな感動しましたね、はいはい、あれ
本当に柔らかいですね、
うん、そうそうそう、うん、でもこっちはまあまあいいやつはクリネックスとかの割とシミヤ系のはすごく柔らかくていいんですけど、はい、他のはまあ鼻切れますよ。
もう日本はあのほらあの花粉症があるのでね、うんうんうんうん、フランスはないですよね。
ある方もいらっしゃるとは思うんですけどそんなに日本でどうこうっていう形ではなくて、まあ、逆に日本で花粉症の人がこちらでミモザの花粉だとかなんとかの花粉だって言ってダメっていう方はいらっしゃるんですけど、私は幸運なことにまだにまだアレルギーにはなってなくて、まあ、でも私の友達はなんか、なんていうんですか、庭の草刈りをとかするとちょっとくしゃみが出るとか、まあ、そんなにひどくはないんですけど、まあ、ちょっとしたアレルギーはあるみたいですね。
あ、うちはコンビニなので、あの結構このその花粉症のためにマスクがある。であと中国から来る PM2.5 がどうのこうのっていうのがあるので、マスクの種類がすごく多いんですけど、フランスってマスクって
ないです。病院で手術とかやってる人はしてるんでしょうけれども、もうなんか何も見たことないですね。だから街でマスクをしてる人っていうのはもうなんかエステティックっていうんですけど、なんて見た目ですかね、見た目で、
うん、
NG です。
じゃ例えば日本人の観光客がフランスに行ってマスクしてる姿ってあります？
うん、ありますね。パリかなんかでちょっと見ますけど、フランス人的にはありえないです。いやーこれないでしょみたいな。だって最近おしゃれみたいな感じですごくね、日本でも お姉ちゃんがねしてたりとか、ちょっと可愛いのやってたりとか、なんか普通にマスクを見るんですよ皆さん。
で、あ、もう色がついてるのとか、うんうんうん、
もうカルチャーショックです。
子供のはキャラクターがついてますよ。
可愛いですね。
可愛いです、すごく可愛い。コンビニでっていう話で、
うんうんうん、
今年、うん、うち大変なことにあったんです。
ネタですか？
ネタです。絶対安子先生ですけど、安子先生の雷に筆頭するような。
雷落ちたとかですか？氷河
コンビニ強盗にあったんですよ。
めっちゃ怖いじゃないですか。
めちゃくちゃ怖いくなかったんです、それが。
どんな強盗だった
んですか？先ほども言いましたマスクですね。
じゃあさ、危ないんですよ。なんかだってマスクでメガネでとかしたら人相わかんないじゃないですか。
全然わかんない。あ、もうその通りです、うん、メガネでマスクでプラスフード。
怖
っ。で、手には手袋、うん、なのでもう本当に痕跡が残らないようにっていう風なんですけど、
髪の毛を落とさないみたいな、
そんな感じで。
こめっちゃ怖いじゃないですか。
でも全然怖くなかったんです。
え、な、
本当にあえて、あの一応ナイフをね突きつけられたんですけど、
う
ん、
超怖いじゃないですか。
大体皆さんが想像するナイフってどの、あ、日本人だと多分デパ包丁、
デパ包丁、うん、
なります。大体その辺を想像するかなと思うんですけど、うんうん、よくワインの線を抜くカッターのようなものって分かりますか？
ですか、
ナイフ、そう、ピティナイフ、本当にかわいい。あれを突きつけられたので、あの、刃の長さが、4センチぐらい？
ここなもん。
それ長すぎです。
これでも長い。
はい、だから、え、何これ ていう状態で、あまり怖くなかったんですね。
それで、もう刺せるものなら刺してみなさいよ、みたいな。
そう、なんか、私の脂肪でそれ以上刺さらないでしょっていう 感じだったんですけど。そうそう、これを、レッスンしていただいている香織先生に話したんですね。
めっちゃビビるじゃないですか。香織さんも真っ青ですよ。
そうなんですよ。で、じゃあ日本では、そのコンビニ強盗が入ったら、どうやってこう守ろうとするのとか、どういうふうにしたら、その入られない対策ってあるのって聞かれたんですね。一応ね、カメラ、防犯カメラはあるんですけど、それでセコムを呼んだりとか、そういうことはできるんですが、まずセコムって、その状況を見て、あ、コンビニ強盗だなと思ったら、まず警察に電話するんですね。彼らが来るんじゃなくて、警察が来てからセコムが来るんです。
あんま意味ないです。
そう、意味ない。その通りです。なので、その説明もして、じゃあ他に何をするんですかって聞かれたんで、大きな声でいらっしゃいませっていうか、あとはアイコンタクトをするっていうふうにお話ししたら、それは防犯になるんですかって、すごく香織先生興味津々で突っ込んでこられて、それは防犯にならないよねっていう話になって、じゃあどうすればいいんですかっていうふうに、聞いたら、香織先生が、防犯ベルってないのって言われたんです。防犯ベル、防犯ベルねって言って。防犯ベルはあっても、お店の中ではブザーは鳴らないですけど、その防犯ベルが、セコムに行くっていうシステムはありますって言ったら、それじゃ守れないでしょって、なんかすごい香織先生熱くなっちゃって。で、ニースでもそういう銀行強盗があったりとか、そういう強盗がちょっとあるんだけども、すごい防犯ベルが鳴るよっていうのを教えてもらったんですね。で、防犯ベルって、店内ですかって、いえいえ、店外です。外にです
そう、待って、外に聞かせるもんですかね。
聞かせるっていうか、でもコンビニ強盗って大半が夜中に入るんですけど、いや、安心でしょって言って。大きい音が鳴れば、泥棒が入った、強盗が入ったって周りに知らせれるでしょ？って香織先生言うんで、先生、それは日本ではクレームの原因になるし、多分苦情の嵐ですって言って。
いや、めっちゃ日本っぽいです、それ。
なので、私すっかり香織先生が、あ、もう先生、日本人じゃなくて、すっかりフランス人になられてるんだなって思いました。
うち、車なんかも、すごいこう、皆さんアラームつけてて、しょっちゅう鳴ってますよ。誤作動が。
ちょっと触ると揺れますもんね。
とか、
揺れるとなりますものね。
私の今の車はなんか多分ないんですけど、わかんないですけど、前の車はたまに誤作動で、ピーとか鳴れてて、あ、うちの車の音だこれとか。
よく映画でね、見ますよね、
本当、
そういう
本当にけ
シーン。
たたましい音がして、で、たまに近所でもあったりするので、あ、そういう時もあるんだな、みたいな。それかでも家にも皆さんつけてますね。うちの家は今ないんですけど、前の家なんかは、インターホンと、距離がなかったので、本当にダイレクトに家に来れちゃう家だったので、必ずインターホンじゃなくて、こう、アラームをつけてて、まあなんかちょっと、ルスが違うかったので、その時のために、こう、いない時には必ずアラームっていう形で、誰かに開けられたら、けたたましい音がするっていうのはあったんで、やっぱ違いますね、こう、ちょっと、日本の、なんていうんですかね、こう身を守る術と、こちらは、やっぱまず、家って、一戸建てって、すごい囲いを大事にしますよ。めちゃくちゃ守りますよ。高くして、見えないようにして、まあ、もちろんプライベートの空間っていうこともあるんですけれども、やっぱり、外から見られるっていうことは、こう、内情を知られてしまうということで、結構怖いというイメージがあって、やっぱ、あと皆さんね、Facebook とかでもあんまり書かれないんですよ。どこにいるとか。結構日本の方って、今どこにいるとか何をしてるとかって、皆さん結構載せてらっしゃるんですけど、フランス人はそれをしたがらないですね。まあ、する人もいますけどね。だから、うちの人なんかはもう書くなっています。 どこにいるとかっていうのを誰にでも言ってしまうっていうことは、今ここで例えば私が家にいないってことがバレてしまうということになると、
うん、
もしかしたら家の中は空っぽかもしれない。それで実際被害に遭った人もいるらしいんですよ。なのでやっぱりちょっと怖いなって思いながら、自衛策っていうんですかね、すごいやっぱりフランス人っていうかこっちの人はすごくあると思いますね。
確かに。
ちなみにその強盗の結末はどうだったんですか？
結末は私、カラーボール、カラーボールってわかりますか？
ポンってつけたらこう色がつく。
そうです。色がついて、あと洗っても、見た目では、色が落ちた感じになるんですけど、何かの機械を当てると、映るっていうのがあって、カラーボールの液体ってそういうものなんですね。
なんかルミノール反応ですね。違う。
そうです。そんなようなものなので。で、それで、その後は、現場検証ですよね。
ポリシーの世界ですね。
そうです。そうなんです。これも、レッスンの時に香織先生と話したんですけど、指紋って、よくテレビで見ると、あっという間に出てくるような気がするじゃないですか。
なんか白になって、パタパタみたいな。
パタパタって。実は、あれはドラマの世界であって、指紋が出るって、そうないんですって。
そうな
ん、いや、こんなこと言っていいのかなって思うんですけど。一応、ね、指紋をこうやって取ったりするんですけど、うん、指紋が本当にきちんと残るっていうのは、グラスとかなんかをギュッと握り締めて、ふわじゃなくて、ギュッと握り締めたものが、2、3時間しか残らないそうなんですって。
そんなもんなんですか？
そんなもんなんですって。だから指紋が残るっていうことは、ドラマの世界だそう
です。なるほど。ちょっと、ここ、知っとく情報ですね。ちょ、怖いな。
怖いです。でも、まあ、怖がらなかった理由はもう一つ、うん、やっぱり身を守るために、どちらかというと、日本っていうのは、コンビニ強盗にあっても、必ず保証がついているので、
なるほど。
あ、こんなこと言っていいのかな。
コンビニ強盗増えちゃう。
増えちゃう。でも、強盗っていうのは、日本では罪が重くなるんですって。
でしょうね。
はい。やっぱり強盗と、物を取るっていうのは全然違ってて、だから、そういうことを考えると、そのコンビニ強盗ってそんなにお金取れないから、もう堂々と銀行強盗の方がいいんじゃないですかって警察の方も。でも、お正月だったんです、その事件が。実は、警察区の方が言われたのは、故意的にされる方がいる。要するに、寒い、
その
お正月とかね、そう、住むとこが欲しさに。
切ない。
ねえ。なんか、コンビニの方じゃないや、その泥棒も、なんか、そういうことを思うと、あ、まあ、致し方なかったのかな、って、いうふうに追われました。
香織さん、なんか懐深いですね。
そう言っていただけると嬉しいんですが、ねえ、
それでもないです。切なくなってきましたね、そういう話。
切なくなってきた。でも、それプラス、香織先生がいたの、何か他に防御はないのとか言
って。うん。
ニキータってわかりますか、映画。
ああ、私ニキータ好きでした。
私もだってなんですけど、結構パルマシーに入って、この薬を持ち出そうとしてっていう内容だったじゃない、スタートが。その時に店主が、マシンガンじゃないですね。何ですか、あれ。とにかく、戦おうとしてるシーンがあったんですが、香織先生、どうやらそれをイメージしたらしくて。
みんな香織さん。
コンビニ強盗そこまで怖くないですよって言って、最後は締めくくれました。
ニキータの最初は殺し合いですからね、最初いきなり。
本当にああいう世界がフランスであるのかなって。
いやー、どうなんですかね。でもぶっちゃけ、でも最終的に、 何かをされた時に防御しないといけないので、例えばパリとかで物を取られる時とかあり、なんか例えばバイクに乗りながらショルダーバッグを狙ったスリみたいなのがあったりすると、もう離しなさいって言われますね。っていうのがもう引きずられて、そのまま怪我をしたりとか、なんかもうなんか掴まれて殺されたりっていうのもあるし、私友達がね、一回強盗じゃないですけど、そのひったくりにあって、なんかすごく守ってしまったらしいんですよ、そのカバンを。そしたらもうタコ殴りにされたらしいですよ。それでもうタコ殴りにされて、女の子ですよ。で、気を失うぐらい殴られて、気づいた時は病院だったとかって、もう顔の形変わったとかって言ってて、あ、すごい友達です。なんか
そ
そういう
んな
の
こ
が
とああ る
る
ん
ん
で
です す。
か。
なので、まあなんかその時はすっごい朝早くで、なんか、で、しかも、まあ、ちょっとネタがバレになってしまうんですけど、なんかすごく朝早くに仕事、バイトかなんかで行かなきゃいけないんだけど、その時のなんか売上金の一部を持ってたらしいんですよね。で、持っていかなきゃいけなくてっていうの、結構たまったお金を持ってたらしいんですよ。なんかどこでそれが分かったのか分からないんですけど、その朝早くに割とそのメトロの、まあ、そんなにいいって言われてるところじゃなかったんですけど、その場所的に。そこで結構だから周りに誰もいない状況で朝も早くてっていう時に狙われてしまったって言ってて、いや、それ聞いた時にゾクッとしました、もう。めっちゃ怖いな。だからその時にもう入って渡してしまえばよかったのに、ついついやっぱ自分の金でもないし、やっぱり怖くて、守ってしまって、タコ殴りにされたって言
ちょっとその情報が漏れてるんですよ
そうですね。どこでそういうのがあったのかわからないですけど、だから、
ね。
まあちょっと私も怖いなと思って、なんかお金は持ち歩かない、何かあったらすぐに渡せ、もう自分の命の方が一番高いので、やっぱそういう時には出しなさいっていうのは、やっぱだから正しいと思いますよ。まあちっちゃいナイフでも刺されたら痛いと思
そうですよね。
いますので まあでも落ち着いてらっしゃったらやっぱ素晴らしいですね。
実はちょっとその格好を見たときに、新聞を持ってこられた方なのかな、新聞を納品されているのかなと思って、本当にお客さんのように、何かございますかって言って声かけたんですよ。
向こう
なの
が、
で、振り向いてナイフだったので、
びっくり。
びっくりする前にもう逃げちゃったっていう感じですね。お金を出せって言ってお金を渡して、逃げちゃったっていう結末です。
じゃあカラーボール投げたん
カラーボールを投げようと思ったんですけど、もう暗闇の中です。ダンダ
まあ
ンっ
で
ていう。
も、ご無事で何よりですね。まあ、
ありがとうございます。
私の神なんですね、本当に。
その後はちゃんとアンサンブルの方で続けられてますの
ああ、
で。
よかった、よかった、よかった。い
よ
や、
か
で
った
もね、
で
今回、先ほどもね、ネタがあるんですよって伺ってたので、楽しみにしてましたけど。
安子先生のネタも尽きないですけど、私も結構ネタ持ってます。
え、じゃあ、ちょっと、じゃあ、ぜひぜひまたね、声かけますので、また出てください。
ありがとうございます。
もう今回もまた延々としゃべりしてしまいまして、なんと24分ぐらいしゃべってますね。いや、もう本当に楽しくて 終わりたくないですけども、 そろそろこの辺にしましょうか。
はい、ありがとうございます。
またアンサンブルでも楽しんで勉強してくださいね。またお会いしましょう。では2回にわたって香織さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アラキャフェットを運営しているオンラインフランス語学校オンソンブロンフォンセでは、フランス語を24時間自宅で1回1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時可能となっております。フランスで叶えるあなたの夢、お会いします。それではアビエント、オーバー。